時刻は10時40分です。この時間は葉山町提供わっしょい葉山、今年度のトークテーマは調整100周年記念ということで、今日のゲスト葉山ドローンスクール池田愛さんお迎えしております。池田さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速もうリスナーさんから今日のわっしょい葉山ゲストさんのお話楽しみにしているというコメントもいただいております。さあ、もうこの葉山ドローンスクールというところで、まずいろいろ聞いていきたいんですけれども、はい、まずですね、ドローンのお仕事に携わることになったきっかけ教えていただけますか。
はい、もともと初めてドローンに関わってというか飛ばしたのは2017年ですね。こんなに規制が厳しくなくてもうどこでも飛ばせる時期にちょっと触れてみました。でその後、ちょっと時間が空いて旅行に行った先々で、建物の写真を撮りたいなと、両親 の、 影響も受けて建築が好きなので建物を撮りたいなっていう趣味から始めました。
そうなんですね。まずドローンで自然に話を聞き始めてしまいましたが、どんな皆さんご存知ですかね。私のイメージ、こう空を飛ぶリモコンで操作をする、そして、撮影をする、撮影をする機器なんですかね。
そうですね、一般的に皆さんがやっぱり使われるのはもう撮影のために使われる。でも農業用なんかはもうカメラがついてなかったりとか、あとドローンレース用のすごくスピードが出るものとか、種類は多岐にわたります。
そうなんですね。あとはそうだ、空でのエンターテインメントショーなんかもドローンで見たことがあったりしますね。いろいろな、こうなんて言うんでしょう、ドローンとはっていうと多岐にわたった機能があるっていうようなイメージですが、よろしいでしょうか。
そうですね、
はい、ちょっと難しそうだなとも思うんですけどね、はい、では、その池田さんはその撮影の方されているというところなんですが、町内の公共建築物、歴史的建造物を映像に残すという活動をされているということで、その活動を思い立ったのは建造物が生き物だからですというコメントを伺っているんですけれども、そのあたりどういうことなんでしょうか。詳しくお聞かせください。
はい、新田世界会館っていうあちらの自治会館があって、その設計をしたのが私の父なんですね。それで家を片付けている時に新田世界館 の、 新築の時の写真があって、で最近これはどうなっているのかなって見に行った時に、やはり経年劣化もありますし、いろいろ維持していくのも大変というところで、でも建物も本当に生き物なので手を入れてあげなきゃいけなかったりとか、手を入れてあげていてもやっぱり時間が経つにつれてもう壊さなければいけなくなってしまうっていうことがあるので、その壊されてしまう前に映像に残したいなと思ったのがきっかけです。で特に木造建築に関しては木も生き物なので、切り取られてから建物に形を変えてもそれでもやっぱり生きてるっていうのを感じる方は多いと思うんですけど、コンクリートやそういった鉄筋などの建物に関してもやはり生き物として扱ってあげると長生きもするし、そういったところを発信できたらなと思ってます。
なるほど。その生き物っていう考え方どういうことかなと実は思っていたんですが、おっしゃる通りですね。本当により大切に愛着を持ってこう接しようかなという気持ちになりました。ありがとうございます。さあ前半ではお話伺ってまいりましたが、この後も後半一曲挟んで、お伺いしてまいります。それではここで一曲お聴きください。 お送りした曲はアラン・パーソンズプロジェクト I in the Sky でした。葉山町提供わっしょい葉山、今日は葉山ドローンスクール池田愛さんをお招きしてお話を伺っております。先ほどお聞きいただいた曲 I in the Sky という曲でしたね。もう池田さんのために入れたような感じですが、はい、では、後半、今年度のわっしょい葉山のトークテーマ調整100周年記念ということで、この記念の年に企画されていることをお伺いしていきたいと思いますが、何かありますか？
はい、今町内にある小中学校すべて6校ですね、その1年を通して春夏秋冬の季節に空撮をするというプロジェクトをしています。先週の日曜日もちょっと天気が悪かったんですけれども、葉山中学校を撮影してきました。
はい、先ほどあの曲の間に見せていただいたんですが、先週のところが、あれですよね、もうちょっと桜のシーズンが終わり、
はい、
もう綺麗な緑、色鮮やかな緑に囲まれた学校の様子、
はい、
そしてあと桜の時期にも撮影されていて、またそれと全然印象が違いましたね。
そうですね、本当に先週の日曜日に飛ばしに行って、飛ばしに行った仲間にこの前撮ったばっかりなのになんでまた撮るんですかって聞かれたんですね。それで4月に撮った時にはもう桜で、今回は新緑、そのために撮りますって自分で言っていたんですけれども、撮ってみて、あ、こんなに違うのかっていうような発見がありました。
はい、ほぼなんて言うんでしょう、その構図は一緒だったのに全く と言っていいほど違う印象を受けました。でその撮影の時の、まあ、ご苦労のお話というか、やはり天候に左右されるというところも伺ったんですが、見せていただいたお写真どちらもちょっと曇っていたということなんですよね、
はい、
でまた青空だとまたそれも違った表情を楽しめるというところで、はい、ありがとうございます。そうなんですね。そうすると、まあ、今後もその学校の撮影を続けていかれるということですよね。
はい、
葉山町いいですね。羨ましいなと思います。きっと皆さん記念に残ることで、とっても綺麗なあの画像、もう細部までなんて言うんでしょうね、鮮やかにこう表現されているっていうのは、この後もうずっと残るっていうことですよね。
そうですね、はい、
うん、なので今まあ子供だった子が大きくなった時に昔を振り返って、うん、それでも綺麗なこう映像じゃないんでしたっけ、写真
今回のは写真ですね。
でまた、はい、蘇るんじゃないかなと思います、うん、はい、ありがとうございます。そして今回その記念で撮影をされるっていうようなことなんですが、その記録に残す記念撮影ってご家庭だったり、あとは写真館だったりという今まで選択あったと思うんですけれども、うん、こういったドローンでの撮影っていうのも今後選択肢としてありなんじゃないかなという気がしてまいりました。例えば地元の方々がそのご希望に合わせて撮ってほしいっていう方がいらっしゃった場合、これを依頼することっていうのは可能なんでしょうか。
そうですね、まあ、お仕事の一部としてもお受けしますし、この100周年にちなんで歴史的な古民家だったりとか昔からあるなんて言うんですか、別荘地だったりとかっていうのはもうこの100周年にちなんで無償で撮らせていただきますので、ご連絡ホームページとかお電話とかでここ撮ってほしいんだけどっていうようなご連絡をいただけると嬉しいです。
はい、これはやはり葉山の方っていうところですかね。
そうですね、所有者の方じゃなくても、例えば葉山が好きでとか、まあ、逗子にもこういう建物があってとかってお話は随時いただければと思います。
わかりました。じゃあ詳しくはホームページ、あと何かありますか、そういった発信されているサイトというか SNS は。
はい、インスタグラムで常にどんなことやってるかっていうのはちょっと面白おかしく発信してます。
あ、そうなんですね。そうだ、私始まる前にチェックしようと思っていたのに後で見ておきます。
ぜひ見てください。
はい、興味持った方はぜひホームページ、あとなんかインスタグラム面白そうですね、おすすめですね。わかりました。もう本当に撮影をするにあたり、先ほどはそのお天気とか、うん、そういったコンディションの情報、状況をお伺いしたんですけれども、あとはちょっと先ほど規制が厳しいというところもお話ありましたが、なんかリスナーの方に何かメッセージありますか、そのあたりで。
そうですね、町内で撮影をしたいという建物があっても、どこから発着飛ばすかっていうのが重要になってくるので、もしうちの庭から飛ばしてもいいわよなんていう方がいらしたら本当に助かります。
どのくらいのこう広さというか必要になってきますか。
広さ的には半径とか直径2メートルぐらいあれば離発着はできるので、まあ、庭の片隅とか駐車場の1台分 のところスペースとかで大丈夫です。
あ、じゃあ結構なんて言うんでしょうね、可能な方多いんじゃないかなと思いますね。
そうだといいですね。
わかりました。じゃあもしその自宅から飛ばしていいよっていう方いらっしゃれば、ホームページまたはインスタグラムの方チェックしていただいて、そこからのお問い合わせという形で良いでしょうか。
はい、お願いします。
いや、本当にこのドローンで撮影したお写真綺麗だったので、皆さんぜひ見ていただきたいですね。こんな感じで撮れるんだっていうところ、あとは私たちが気づかないだけで意外とドローンで撮影したものを目にしているっていう可能性もあったりしますかね。
そうですね、最近テレビを見ているともうだいぶ空撮はもちろん車の CM だったりとかスポーツだったりとか、あ、もうこれはドローンだなっていう映像が増えてきましたね。
興味持った方はぜひチェックをしてみてください。さあ、短いお時間でしたが、今日はお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、葉山町提供わっしょい葉山、今日のゲストは葉山ドローンスクール池田愛さんでした。池 池田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
湘南ビーチ FM。